トレーラーって言ってもこれほとんど一軒家じゃないですか。
本当ですね。
京子は懐かしいだろ、これ。
まあな。
どういうことです？
京子が昔選んだトレーラーなんだよ、これは。それはそれはこだわりがすごくて。
うるさいな。お前も結構気に入ってるんだろ。
まあね。
オーナーは昔から車好きだったんですね。
ひょっとして今も車好きかい？
それはもう。
それは大変だ。
そうなんですよ。お金がいくらあっても足りません。
そろそろメッセージカプセルの確認をしないか。
そうだな。じゃあ中身の確認をすることにしようか。ジギー、外にいる連中をトレーラー前に呼んでくれないかい。カプセル探索に携わったみんなで確認した方がいいだろう。
了解です。
お前たち、今回はメッセージカプセルの探索に全力を尽くしてくれてありがとう。感謝する。
お役に立てて何よりです。
ああ、楽にしてくれ。
は、ありがとうございます。
これからメッセージの確認を全員で行う。各自、トレーラーに入ってくれ。
ああ、つくよさんってやっぱりこういう存在の人なんだ。
カラスの規律は厳しいからな。驚いたか？あれ？ジギー？お前ビビってる？
先ほど、子豚の私はライオンに喧嘩を売ってしまったのでしょうか？
では、確認を始めることにしよう。京子たちもよく見ておいてくれ。
了解。
このチップは先ほどメッセージカプセルから取り出したものだ。これをパソコンで再生すれば。おう、映った。
テオだ。つくよ、動画をちょっとストップ。
オーケ
ー。テオ、やつれてるな。横にいる東洋人は？
父です。
え、そうなのか。よかったな、夏目。夏目、大丈夫か？
すみません、大丈夫です。
よかった。この画像から判断するに、やはりこれはあの潜水艦内部で撮られたものだな。つくよ、これ潜水艦のどの部分かわかるか？
奥に底部のビューイングポートが見えるから潜水艦全部のどこかだろう。詳しくは調べてみないとわからないな。
女？
なんだ、ジギー。
とても言いにくいのですが、動画右下の日付が。
なるほど、8年前のものか。これは覚悟して動画を見なければならんな。
どういうことだ？じゃあカプセルは8年前にここに流れ着いていたと？
その可能性はなくはないな。
バカな。8年前も徹底的にカプセルの捜索をしたが見つからなかったじゃないか。
今日見つかった時のカプセルの外観はどうだったんですか？
それなりに汚れや腐食はあるが、8年も前のもののようには見えないな。
潜水艦からの放出は8年前で、流れ着いたのはその何年か後ということもあるでしょう。後で拝見できますか、そのカプセル。
もちろん。
よし、じゃあテオのメッセージ聞いてみるか。
了解。
ガラスの諸君、テオである。そしてこちらは夏目安吾教授である。このメッセージは原子力潜水艦探査艇 NNR4 艦内からのものである。本潜水艦の乗員は士官3名、漕士10名、研究者4名、技術者1名、特殊研究者1名、そして私の計20名である。本潜水艦は沖縄東海上を航行中に突然計器類が異常をきたし、2箇所で爆発。それに伴い前方バラストタンクおよび後方スタンスラスター並びにプロペラを破損した。その後急速に沈没し浮上不可能となった。本潜水艦は現在破損した箇所の応急処置を終え、水深450メートルで奇跡的に水平を保ち静止をしている。ただしここはどうやら海底ではなく 崖の一部に引っかかった形で過労地で乗っている可能性が高い。計器類の故障のため詳しい状況はほとんどわからないのだが、爆発及び沈没による死者数は士官3名、総士5名、研究者4名、技術者1名であった。しかしこのメッセージを録画している現時点、すなわち爆発及び沈没から100日目においての生存者は夏目教授と私の2人のみである。爆発時の生き残りであった5名の総士は全員潜水艦内部で発生した奇病に感染し随時死亡していった。現在彼ら18名の遺体はエンジンルーム後方にある第二冷凍室で冷却保存されている。夏目教授によれば、この奇病の原因は我が国と外国が共同で外国の永久凍土より発掘したマンモス及びそのマンモス周辺の永久凍土を外国の依頼により我が国が本潜水艦で冷凍搬送していたためであろうとのことだ。断っておくが、夏目教授が依頼されたのはこのマンモス及び永久凍土の冷凍管理及び搬送のみである。あくまでも推測であるが、潜水艦内でのこの痛ましい奇病事件は爆発と本潜水艦に起こった異常事態による冷却施設の一時的な機能低下のためにマンモス体内及びその周辺の永久凍土に眠っていた古代ウイルスまたは細菌が目覚め何らかの形で拡散し5名の総士の体内に侵入したために起こったのであろうと我々は結論付けている。感染場所はマンモスと永久凍土が保管されていた第二冷凍室内であろうと思われる。というのも彼らは全員夏目教授と同じくこのマンモスと永久凍土の管理の任を負うており、その実質的な管理作業は彼らによるものであったからである。以上が沈没から100日の間に起こったことである。このメッセージカプセルをカラスの諸君に発信するまでに100日もかかったのは爆発によりカプセルランチャーが故障していたためである。今話した艦内での奇病事件の処置に追われたこと、爆発箇所の修理、また運よく爆発被害から逃れた装置による艦内ユーティリティの再構築などを優先したためランチャーの修理をする余裕がなかったのだ。カラスの諸君、君たちには今回この潜水艦事故で亡くなった乗員のご家族への連絡を任せたい。またここにいらっしゃる夏目教授のご家族への連絡も合わせて任せたい。というのも本潜水艦はあと数日のうちに水平を保つことができなくなり、おそらく海溝へ落下し悪化するだろうからだ。水平を保てなくなる原因は複数あるが、いずれも修復不可能のものであるので、ここで詳細を伝えても仕方がないだろう。したがって本潜水艦の探索は無用である。その時間があるなら、なぜこの潜水艦で計器類の異常が突然起こったのかを究明してほしい。おそらく能力者が絡んでいるだろう。さらばだ諸君。京子、着くよ。このような別れとなり、すまない。
カラスの皆さん、どうか息子夏目康夫と娘夏目アンナに私が2人の幸せを心より願っていたとお伝えくださいませ。
予想していたより壮絶な内容だったな。大丈夫か京子？
問題ない。夏目、お前は？
大丈夫です。思いがけず 100% 諦めていた父との再会ができたことですし。
しかし二人とも8年前に、もう、
そうだな。
そうですね。
ああ、皆さん、ご心中お察しいたします。
私たちは大丈夫だ、ジギ。心配してくれてありがとう。
お前たち、本日ここで見聞きした内容は、コンフィデンシャルマターである。カラス上層部に報告する際の内容公開範囲については、すべて私の責任で決定し、私自身が公開をしていく。お前たちは決して口外しないように。国際問題に発展する内容だからな。死亡した乗員18名のご家族への連絡に関してだが、連絡手順、連絡すべき内容については私がまとめ4時間以内に知らせるので、それに従うように。では室戸岬でのメッセージカプセル探索は以上をもって終了とする。ご苦労であった。 手塩にかかれ。